マリアは良い方を選んだ。必要なことはただ一つだけ。それを取り上げてはならない。まあ今日は私たちにとって必要なことはいろいろあって、しなければならないこともいろいろあるわけですが、こと信仰に関しては一つしかないと言われても何のことなんでしょうか。一つしかない。教会維持なんか収めなくてもいい。大事なことは一つ。なんとなく話が進まない感じがしますし、幼児教育の勉強、それもいらない。それは異端になりそうな感じもしますし、聖書の勉強はまあいらないもし誰かが大きな声で言ったらたちまち顰蹙買うでしょうが、まあ具体的な必要さはともかくとして、この教会を管理するために、維持するために必要なことはいいとして、確かに、このイエス様が必要なことはただ一つだけ、なんとなく分かる気がしませんか。マリアを擁護してらっしゃるわけなんです。だから必要だと思ったでしょう。おもてなしも、それもそれで必要。でも今は話を聞いてほしいと熱心に思ってる人の前で、やれお茶が買ってなかった、やれ何が準備してなかった、しょっちゅう動き回ってたらやっぱり目障りになるし、はっきり言って邪魔ですよね。話を聞いてほしいと思ってる時、この間の講演会でもありました。なぜか知りません、いっぱい来てました。こんなたくさんの父親さん完備に話を聞く、お母さんやお父さんたち、おじいさんおばあさんたちまでいました。はあ、指宿の幼稚園の皆さんは熱心だなと思ってる中で、二人の奥さんは初めからずーっと何か知らんけど喋ってるんです。ついにたまりかねて、すいませんもう少しで終わりますから我慢してくださいってピタッと読みました。もちろん顔を合わせたわけじゃありません。怖かったわけですから、こうして見ながら話しました。聞いてほしかったんです。まあそういう意味ではこのミサの中でもそれは感じます。聞いてほしいときにですね、誰か一生懸命こうメモしたりしてミサの説教を忘れるようにしよう、はっきり言って邪魔ですよね。それはやめてほしいんです。まあ後でそっとメモしたりするのはいいかもしれませんが、今日はその話もさることながらですね、パウロの言葉からなんです。前は気が長くなりましたが、最後から2行目、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように。この言葉を聞いただけで、あ、これは私には無理だわと思いたくなるのがこの完全という言葉なんです。まあ日本語の限界でしょうが、まあいろいろこうなると調べたくなるわけで、完全、どんなふうな言葉になってるんだろうと。これは日本語の訳ですから、ギリシャ語がこの元ですが、そしたらですね、キリストにおいて成熟するように、完全という言葉もありますが、やっぱ大人の落ち着きを持った信仰ということなのかなと思いました。で、そのギリシャ語のその言葉をこうして調べてみるとですね、徳が完全の域に達する。徳、私たちのこの信仰はやっぱりキリスト者の徳ですよね。信仰の徳、冒徳、愛徳と習いました。やっぱり徳なんです。徳は私たちが生きる道ですよね。信者が生きる道、それは勉強じゃない、研究でもない、 キリストに結ばれる、このことだけ。他に必要なものはない。マルタはイエス様につながりました。しっかりマルタは心ここにあらず、おもてなしでイエス様につながっているつもりでした。違う。で、私たちの善意の技はキリストに結ばれていれば丸いいんです。マルタももう少し落ち着いてじーっとしてたらよかったかもしれません。イエス様から見たら目障りでしかなかったわけなんです。まさか私たちにイエス様は目障りだから出て行きなさいということは多分誰にも言いません。この間来られた神父さんの名前が出てきますね。それは地獄はあります、だけど行く人がいないと言われたのが印象に残っています。そんなのに神様は私たちを追い出したり断罪したりはされません。しかし私たちに必要なことと私たちが自覚しているものは何ですか。キリストに結ばれて生きる、それも抽象的かもしれません。でも私たちが本当にイエス様をいただいてアーメンと言っていただく、ある意味あれだけでいいんです。何があと不足なんでしょう。私たちにとってもし1年1回しかそれができない人がいたとしたら、この1回のアーメンという聖体配慮でこの人は1年間養われるんです。これが秘跡なんです。もちろん毎週アーメン言える人はそれはそれで神様嬉しいでしょう。でもそういう極端は日本ではあまりないと思います。いつかも話したと思いますが、私は信者ですがミサには行きません。なぜならその義理のお母さんが熱心な仏教徒ですから、家庭の輪を乱したくないんです。きっぱりしてました。いろいろ話してみると、この人は私はもう教会もミサも行ってませんからって、そんな否定的なこと言いません。心は本当に信者なんだなって全く違和感を感じないほどに、もう何年もミサにも行ってない人です。その心って立派だなと思いました。大事なことは一つ、お聖体でさえもこの人には許されないとすれば、心はしっかりイエス様につながってその時を待ってるんです。その落ち着き、それこそ成熟した信者ということでしょう。年数でもなさそうです。で、私たちはそういう意味でキリストに結ばれて生きる時の一つの特徴は落ち着きです。生活の穏やかさです。心の中に不安や焦りがないということです。自分の足りなさだけをいつまでも見つめられないということです。私は弱い時にこそ強い、パウロが言った言葉です。私は何にもないから私は強いと言えたら、イエス様がそうだそうだとおっしゃるでしょうね。なぜ強いか、私にはイエス様しか誇るものがないからだと考えてみたらそうじゃありませんか。私たちの知識や実績や経験、そういうものは小さなものです。確かに人々にもいい影響も与えるでしょう。しかしイエス様にどれほどの影響を与えているか聞かれたら、イエス様とつながりの濃さです。幼子のようにまっすぐマリアのようにつながっているかどうか、心がいつもそこにあって揺らがないか、グラグラしないという生き方が、この完全なものとなりなさい、なるようにというパウロのコロサイの人たちへの願い、私たちへの願いです。キリストに結ばれてこだわるのは唯一イエス様だけ。自分が何をした、これをしたのでもない、これがしたい、あれがしたいでもない、こうなりたい、ああなりたいでもない、なんとなくイエス様につながった中で今を感謝できるでしょうか。この足りないと思えることがいっぱいある、不満もいっぱいある、その中で神に感謝と言えるでしょうか。それでも私たちが神に感謝と言えたら、 キリストにつながって生きている証拠です。それは、まあ、人が見てもわかるかもしれませんが、やはり自分が密かに確かめておくべきことなんです。それが難しい言葉になりますが、信者のアイデンティティと言います。信者の信者らしさ、心の中で密かに明言できる、これだと。別に人に言わなくてもいいかもしれません。そういう、こう自分の弱さをいつも私たちは恥じらう文化の中にあります。足りなさを口にし、謙虚さを装う文化の中にあります。でも人から本当にそうですねって言われたら、人の気持ちもわからないとすぐ反応したくなるんじゃありませんか。ですから私たちは必要以上に自分を卑下しすぎる、それはイエス様にまっすぐつながらない危険性があります。自分のプライドにつながってるんじゃないか、自分のメンツにつながってるんじゃないか、それは単なるこだわりなんです。信仰と関係ありません。そういう一人一人が自分に厳しく問い続けて見つめ続けない限り、大して信仰は腕が上がらないと思ってます。勉強の量じゃありません。ミサの回数の量でも回数でさえもない。私はイエス様の前でどれだけ正直に自分自身と向き合ってますか。その中で落ち着きを得ようとしてますか。それだけイエス様に期待をかけてますか。あなたは。それをパウロは全ての人に問いたいというわけなんです。私たちはそのパウロが言う全ての人のうちの一人として招かれたものです。どうか皆さん、この一週間もまたキリストに結ばれて成熟した落ち着いた信仰の道を見つけながら歩んでまいりましょう。